皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2009年12月25日金曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは来年に向けてという話題でお送りしたいと思います。司会は農園長の大谷健二、そして今日のゲストは NPO で特別講師をしていただいてます、この方です。
はい、山本太一郎です。
はい、山本さんこんにちは。
こんにちは。
山本さん、いつも農園に来ていただいて、たくさん作業していただいて本当にありがたく思っております。また今日は事務所の植木のお手入れもしていただきまして、本当に年末綺麗になりまして、良い正月が迎えられるかと思っておりまして、非常にありがたく思っておりますが、山本さん普段は剪定作業とかそういったお仕事を、ガーデナーっていうんですかね。
ガーデナーですね。はい、はい、もともと、お庭の設計施工から、入りましたが、はい、お庭を作ることを通じて、当然植物植えさせていただいて、はい、木も植えさせてもらいましたので、
はい、
剪定の作業をこの3年前ぐらいからですかね、
はい、
この仕事始めて9年ですけど、3年ぐらい前からちょっとだけ自信がついてきましたので、
剪
定だけのお仕事もさせていただいてました。
あ、そうなんですか。
はい、昨日今日も小田原界隈で剪定作業させていただいておりました。
はい、はい、今日はその剪定に出てきました枝ですね、枝をチップにしてお持ちいただいたんですけども、やっぱりいろんなところですね、特に年末多いんですかね、剪定作業っていうのは。
そうですね、やはりそのお正月を、お庭も整えて迎えられたいという方が多ございますので、
はい
はいはい、
そうすればたくさんの剪定した枝が出てくるわけですけども、これをチップにしていただいたわけですも、これ基本的にはどういった使い方が一番よろしいとお考えですか。
この前もちょっとラジオで初めて出させていただいた時にお話ししましたけど、はい、その畑があればですね、
はい、
剪定枝を生の状態で土と会えると、はい、これ炭素循環農法を紹介された林さんのお話によると、はい、生の有機物をそういうふうに土と会えると非常に、土中の微生物がたくさん増えるとおっしゃってますので、はい、そういうふうに使えればいいかなと思ってます。
はい、ということで、まあ、私どもでもこれをいただいて、畑で堆肥と一緒にちょっと混ぜようかなと思ってるんですけども、今からです、大体どれぐらいですかね、3ヶ月ぐらいで結構ばらけてきますかね、元の形がないぐらいに。
形はまだそのぐらいではなくならないと思うんですけど、はい、私自身が今それは研究中というか研鑽中ですけれど、
はい、
通常はその堆肥という形で、はい、積み込んで一回その熱を出させて、はい、熱が今度は出なくなるところまで、
はい、
通常どうなんでしょうね、まあ、3ヶ月とか場合によっては半年ぐらい積み込ん で、はい、でそれを堆肥という形で土の中に入れるというのがこれまでごく当たり前にそう、はい、私もそう思ってましたけれども、はい、それをちょっと今試しているのは、堆肥にせずに言い方を変えると土の中に混ぜ込んで堆肥にする、
はい、
土の中で堆肥化する、はい、というようなことをやると、堆肥を使う場合の5から10倍も、
はい、
その効果があると、微生物を増やすと、はい、餌として与えるのに、効果があるというので、はい、それをまさに試しています。
はい、
で私もこれ仕事でやってますけど、以前であれば、まあ、庭師の人は普通ウッドリサイクルセンターみたいに、はい、剪定枝を、まあ、回収してくれる業者さんに、はい、まあ、引き取ってもらって、はい、そこは普通、まあ、堆肥を作られるところが多いですから、はい、そこからまた堆肥を買ってお庭に入れると、こういうことをしてましたけど、はい、それが、まあ、私もちっちゃいですけど、家庭菜園、
はい、
それからこちら、まあ、小田原は大農場がありますので引き取っていただければ、はい、そこで本当にお野菜作りの、大事な資源として活用できるということで、
はい、
これは本当に素晴らしいと思います。
はいはい、まあ、土と混ぜるのでそのまま使えるっていうこともありますよね。使う上ではそのいわゆる腐葉土みたいにしてしまうと混ぜるのにまた大変ですし、また堆肥ですと当然土とまた混ぜて使わなきゃいけないので、そういう意味では狭い面積でやるには土とある程度混ざってる方が早く混ざるような気もするんですけどね。
うーん、 どうなんでしょうね。そこはやっぱり今まで、まあ、常識として言われてたことはやっぱり生のものを入れるとまずいと、
はい、
それはその土の中で例えばガスみたいなものが出て、はい、植物の根を傷めると、だからそれは、まあ、絶対やってはいけないというふうに、お方は言われてましたし、大抵の本には必ずそういうのに書いてありますから、はい、そこの部分を、じゃあ変えたらどうなるんだろうというのは、はい、まだ私もやってみてる最中ですから、
はい、
条件によっていろいろやっぱり違うと思うんですね、はい、ただ一つその気をつけなければいけないだろうことは、深く埋めてはダメだと、
はい、
で基本はやはりその生の有機物、まあ、剪定団なら剪定団のチップを好気性の微生物に分解させる、はい、ですから、はい、まあ、そのいうところの発酵分解をさせることが大事だというのが外せないですね、はい、そうだとすると、人間と同じ、まあ、そので、餌はじゃあ剪定チップ、
はい、
であとは息をするために、まあ、空気酸素が必要であって、はい、あとはまあ少々お水もいるという環境をその混ぜ込む土の中でやっぱり保ってあげるように、はい、ちゃんとお世話してあげる必要があるだろうと、
はい、
だから深く埋めてはいけないし、
はい、
お水びしょびしょにして窒息させてもいけないし、
はい、
空気がうまく通るような状態をキープしながらやっていくところのさじ加減は、はい、多分大事だと思います。それを今、はい、まあ、研究中です。
あ、はい、
はい、
まあ、なんかふりかけ状というかサラサラの感じにすると結構うまくいくかなと思ってます。まあ、生ゴミも同じように今混ぜたりを農園でやってますけど非常にうまくいってますね、
うん、
作物もそうですけどやっぱ雑草の種類が変わってくるんで非常にいいかなと思ってますね、うん、あとはその生のものを入れてはいけないっていう話がありましたけど、やっぱ葉っぱを大量に生のまま入れると危険かもしれない部分はあるんですけど、ただチップにしてしまうと生のままという感じでもないのかなとは思うんですよね。その生きたものはよく食いつかないとかいう菌は食いつかないって話がありますけど、そういう意味ではもうちょっと、まあ、完全に枯れてはいませんけども、うん、ピンピンと生きてるという状況でもないので、
あとその剪定打が多分いいかなと思うのは葉っぱの部分もありますし、
はい、
木質の部分もあるわけですね、
はいはい、
でごく普通にはその例えば材木にするような木を、
はい、
チップだからまあおがくずですよね、
はい、
おがくずなんかは畑に入れてもなかなかこれは分解しないので、はい、ちょっとそういう資材としては、まあ、非常に使いにくいと言われてますよね、
はい、
それから一方で、柔らかい今度は雑草みたいなものは、
はい、
これは多分その窒素がたくさん入っているせいだと思いますけど、はいはい、これもその多量に今度は土に入れると、腐敗がしやすいと、
はい、
で剪定枝っていうのはちょうどそれが何ていうかね、若いその木質の部分と、
はい、
葉っぱと、まあ、両方ついてますから、
はい、
そういった意味での多分その炭素と窒素のバランスっていうのは、
はい、
割合いいんじゃないかな、
はい、
そうやってそのそういう資材として使うのには、はい、結構適しているような気はします、
はい、そうですね、はい、まあ、おっしゃる通り太い枝ですと例えば杉とかすごい匂いがしますけどね、あの匂いがするまま入れると害が多いことが多いので、そういう部分では剪定枝そんな匂いしませんのでね、いいのかななんて思ってますけどね、
うん、まあ、それもあれですね、炭素循環の方の林さんなんかは、針葉樹、今小田さんおっしゃったそのツンと匂いがするようなものは、まあ、通常の堆肥化のように一回積み込んで、そういったそのなんですかね、多分揮発性のなんか成分ですね、
はい、
あのヒノキだとヒノキチオールってい
うんです
か、
はい、
ああいうようなものがあの雑草も抑えますけど、やっぱりその抗菌効果みたいなのを出してしまう、はい、ということらしいので、はい、それを飛ばすのに少しそのなんだろう積み込んで、
はい、
まあ、堆肥完熟まで持っていく必要があるかどうかは分からないですけど、
はい、
でもそういうふうにして使うと、まあ、より安全ということだと思います。
そうですね、
広葉樹は多分、うん、大丈夫なんでしょう。それからその腐葉土とか堆肥にして使うのではなくて、あくまでも、微生物の餌としてあげると、
はいはい、
林さんの言葉を借りれば堆肥になったものっていうのはこれも一回発酵が終わっているので、
はい、
微生物の食べかすっておっしゃるんですね、
はい、
だから土の中の微生物に栄養としてつまり餌としてあげようとすれば、これはそのこれから食べられる生のものをあげようとこういう考え方だと思うので、
はい、
そこの部分はなんか非常に私は納得してます。
あ、はい、 逆に言うとその餌を入れていかなきゃいけない、入れ続けなきゃいけないってこともあるわけですよね。
そうですね、そこの部分もまだ私は全然これから経験というところですけれど、はい、当然その土の中に、そうやってチップなりの餌をあげると、そうすると微生物もたくさん増えると、そうするとその当然食いぶちが増えるので、はい、その分の餌をやっぱり切らさないようにあげ続ける必要はあると言われてますから、はいはい、本当にそういう意味ではあれですね、人が、土の中の微生物のお世話係として、
はい、
お世話させていただくと、はい、でその結果として、美味しい野菜を、いただけると、
はい、
こういう協力関係を、
はい
はい、土の中の微生物と築いていくことが大事なんじゃないでしょうか。
はい、まあ、山本さんは非常にその辺詳しいので、また次回も含めてお話いろいろいただければと思いますが、ちょっと話がまた、変わりますけども、今日の話題の来年に向けてということになりますけども、まず来年に向けて、まあ、山本さんは今農園やられてますけども、個人の農園では、
はい、家庭菜園ですね、
はい、
はい、
はどのように来年はお考えですか。
来年はですね、まあ、たまたま、農家の方から貸していただけたところが、条件が良かったので、
はいはい、
やっぱりその良い土の状態を保っていくために、そのやっぱりお世話係に徹するということだと思うんですね、はい、それと、それこそ 何の作物を作るかというような、まあ、いわゆる作付け計画ですかね、はい、ああいったものをこれまで全然無頓着でしたので、
はい、
少しそのあたりを考えながら、
はい、
適切な時期を逃さずに、まあ、種まきをするとか、
はい、
苗の植え付けをするとか、
はい、
でそれをまあ通年楽しむためには、じゃあ春から夏から秋から冬へどういう作物でそのリレーをしてね、
はい、
いけばいいのかなということをちょっと真面目に考えようかなというふうに思ってます、
はい、
それとあとは、まあ、小谷さんのところの小田原の農園の、
はい、
大春の作業からはまさにこう土木作業から絵を作ったりとか、
はい、
いろいろそういうことを含めて、まあ、お手伝いできる限りのことを実地に一緒にやらせていただきたいと思っております、
はいはい、まあ、農園の方はこれから田んぼが増えていきますんで、用水路の増設ですとかですね、既存のその用水路もちょっと破損箇所がありますんで、そういったもののメンテナンスもありますしね、あとやっぱ一番遅れてるのは小屋作りですかね田んぼ関係でまだ稲刈り機とかが人に預かってもらっているという状況で、小屋にまだ入りきっていませんのでね、この辺をどうにか入れたいので小屋を作るというのがまあありますね。あとはもしかしたら小動物が入るので、その小屋も、
ね、あ、それは楽しいですね、
それを作らなきゃいけないかなというところでもありますし、
はい、
あとはまあ前の放送でやりましたけどもね、トイレもねやっていきたいと思って、まだちょっと電気をどうするかという問題が、まあ、どうですか、どういったものがあるかというのは案件を集めてるっていう感じなので、これからちょっと焦点を絞っていってやっていきたいと思ってますけども、まあ、なるべく経済的というか価格的にも負荷をかけずに環境にも負荷をかけずにというところに今考えているので、まあ、そうは言っても電気を引いてしまうのが一番負荷がかかんないのかもしれないとはちょっと思いつつもあるんですけどねちょっとその辺も検討していきたいと思ってます。あと農法ですね、まず田んぼの方なんですけども、通常のやり方とそれからもみを場合によっては水田に直接入れるというやり方ですね、そこから芽を出させて本当に自然のように自然栽培ですね、本当にというやり方と、あとは、陶器淡水ですね、それから SRI という新しい農法ですね、その辺が今候補に上がってまして、なんか棚一個一個が実験場のようになる可能性もあるんですけども、あとはまあいつも通り皆さんにお越しいただいて手で植える手植えの場所、それから少し収穫を上げるためのまあ田植え機とか使うとは思うんですけども、既存のやり方で、まあ無農薬無肥料という形にはなると思うんですけども、ちょっと収穫量が上がるようにというところをですね、これ来年はやっていきたいと思っておりますね。ということで、畑がどれだけ面積が増えるかわかんないんですけども、まあ細々と畑は自給自足レベルだと思うんですけども、ちょっと自給率を上げるようにやっていこうかなと思っている状況ですね。
まあでも盛りだくさんですね。
そうですね、これから
私自身も未体験ゾーンのことばっかりですけど、
はいはい、
まあ皆さんと 盛り立ててやらせていただければと思いますので。
そうです、はい、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、本当にあの、まあ、私は特にプロの農家ではありませんので、これで収穫が落ちると生活がという厳しい状況ではなく、ちょっと余裕を持たせてやらせていただいているんで、こういった実験的なこともやって、まあ、将来的に少しでも役立つデータが取れるようになってくると、まあ、役に立っていけるかなというところで、ちょっとずついろいろ実験をしたいなと
今思ってます、ね、あのやっぱり関心のある方はぜひあの飛び込んできていただきたいですね、
はい、
あの本当に私自身もあの知らないことだらけの状態で、はい、でも、まあ、やってみようっていうところに、まあ、大谷さんと一緒に踏み込んでいくと少なくとも情報はたくさん
そうです、ね、
はい、いただけますし、はい、あとはそれをやっぱり自分たちで消化していくための、まあ、チャレンジというか、
はい、
あのダメ元のことも多いと思いますけど、
で
も、まあ、やっていることに、とてもこう楽しみでもあるし、
はい、
まあ、これができたらすごいぞっていうのは、
はい、
見えてますので、
はい、ぜひ、はい、ということで、なんかそろそろ時間という感じではありますが、山さん、今日はすみません、なんかお帰りのところをお引き止めしまして、貴重な時間ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
またあの、一番得意といいますか、炭素循環農法というか、単純農法というんですか、最近ネットでは。
そうですね。はい。はい、
その辺のまたお話も伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、時間となりました。皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。
ありがとうございました。